2023年6月24日土曜日、時刻は午前8時42分になるところですが、老子を読みたいと思います。ちょっと最古の老子の中にあるものをに沿って読んできましたけれども、この第14章はやっぱり外せないですね。第14章、これでもね、老子はですね、今小池先生が読んでるの白書老子ですね。白書老子、絹に書かれたもの、これは紀元前200年前後と言われてる。で、その最古の竹に書かれたものは紀元前116年から紀元前278年だろうと。で、これは1993年に出土をしたんですよね。で、その後に2012年頃に判明したまた老子がありまして、これも竹に書かれたものなんですよね。で、これはだいたいちょうどだから最古の老子と白書老子の間ぐらい、西の漢、青漢竹書、竹書って読むんでしょうかね、老子と言われてるものがあって、でその、2番目に古いという表現しましょうかね、2番目に古い老子の中にはちゃんと入ってまして、でその2番目に古い老子は、2つに分かれてると。それは上と下になってるということなんですよね。で、上の方が徳、下の方が道になってるそうでして、で、その2番目に古いこの青漢竹書と読みますが、その、下の第13章にあるということなんですよね。で、これ、前に読んだ時にもご紹介しましたけど、研究者の竹内義雄さんはこの老子の中でももう一番こう秀逸なこの章であるという文であるというふうなことを言われてて、読んでても本当にそう思いますよね。で、その第14章、2番目に古い老子では第13章、下の第13章、目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという、耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという、触ろうとしても触れないものを名付けて平らという、この3つのものは計り知ることができない。それでこれを束ねて1つのものにする。この1つのものは、その情報は上の方は遠くはないが、その下方、下の方は尽きることがない。長々と果てしなく続いて名付けられないほどであり、ものがその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、ものがその姿を取らぬ状態という。これを傍骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない傍骨という。これに付き従ってもその後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。 今の道をしっかりと握り、今の有、すなわち存在を投与すれば、古の資源、始まりの原点、資源を知ることができる。これを道の元綱という、ということですね。いいですよね、これね。目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという、もうこの老子もそうですし、孫子もそうですけれども、このかすか微妙とか、ね、先ほどのことじゃないですけど、そういうものを、見て取る、察知する、読み取る、感知する、なんかそういうことの大事さをやっぱり古代からもずっと言ってるっていうかね、なんかそんな感じがするんですよね。目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという、耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという、触ろうとしても触れないものを名付けて平らという、この三つのものは計り知ることができない。それでこれを束ねて一つのものにする。この一つのものは、その情報は遠くはないが、その家宝は尽きることがない。上の方は遠くはないが、下は尽きることがない。長々と果てしなく続いて、名付けられないほどであり、物がその姿を捉ぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、これをはっきりとした形のない形、物がその姿を取らぬ状態という、これを棒骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない棒骨という、これに付き従ってもその後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の有、存在を投与すれば、古の資源を知ることができる。これを道の元綱という。ねえ、まあ個人レベルで言えば、本当に何かこうね、自分がどうあるべきか、どこへ進むか、まあゴーギャンじゃないですけれども、まあ我々を私にすれば、私はどこから来たのか、私は何者か、 私はどこへ行くのか、まあ、常にね、なんかそのそういうことの迷いというか、何か定まらないところで生きていってるわけですけれども、今の道をしっかりと握り、今の有存在を投与すれば、いにしえの資源を知ることができる。いにしえの資源、個人で言えば、なんか持って生まれた資質、本質ということになるんじゃないでしょうかね。それをもって世に生まれてきて、世の中のさまざまな状況に応じてそれが磨かれていく場合もあれば、損なわれる場合もあったりとかして、だからこそまた迷ったりとかするわけですけれども、今の道をしっかりと握り、今の有を投与すれば、いにしえの資源を知ることができる。これを道の元綱という。いや、そこで思い出すのは、本当に人生の大先輩からいただいた学ですね。今事務所にも本当に目の前に置いてますけれども、極めればそこが天職という、天の 天下の天ですね。極めればそこが天職ということとも通じますよね。なんかね、この第14章は本当に何かこうちょっとね、ご自分の中で触れるようなことがあれば、これを唱えても いいかなとちょっと思ったりしますが、老子第14章でした。以上です。